はい、それではですね、次なんですけれども、発表としてはですね、実は、次が最後になります。で、インターネットガバナンス云々という話が今日昼午後、いくつかありましたが、そこの中でですね、午前のワークショップ、午前のところでもですね、B コップベストカレントオペレーショナルプラクティスというお話の中で、ISOC というキーワードが出ているのが、皆さんお覚えになっていると思いますが、その、中の、その ISOC そのもののですね、最近の活動のご紹介という形で、ISOC のジャパンチャプターの、藤崎さんに、ご発表をいただきたいと思います。あ、ちょっと待ってください、出しますね、スライド。
はい、どうもありがとうございます。ISOC日本支部の帽子の藤崎でございます。今日お時間をいただきまして、ISOC の日本支部、ISOC の活動の紹介ですね、および日本支部への参加のお願いをさせていただきたいと思います。で、今日のスライドなんですけど、まず、ね、ISOC とは何かっていうスライドの説明だったんですが、ISOC についてご存知の方がお願いいたします。じゃあちょっと飛ばし目に1本だけ前半を進めまして、最近の活動とは紹介させていただきたいと思います。はい、でまず ISOC とは何かという話ですと、まあ、こちらいつもすごく活用されて一番初めになるんですけど、基本的にはそのインターネットのを普及させるために頑張っている組織になります。キーワードとしてはインターネットフォーエブリワンという形で組織で活動している組織になります。ISOC ですけれども、基本的には1992年に設立された組織です。で、その当時は実は ITF という技術を用意したと思いますけれども、インターネットの標準を決める団体がありますけれども、そちらの方のある意味企業的なオペレーションをする、例えばお金の関係とか、あと ITR の関係ですとか、そのあたりをサポートするためにできた、まあ、ITF の、まあ、コーポレート部分という形によって実施された組織でございます。で、その後、まあ、ISOC は ISOC で独立に発展しまして、今は実は逆に言うことになってまして、ITF を陰から支えている組織、陰からですね、ITF にお金を出している組織ですし、ちょっと前までの ITF の、ITF は全部 ISOC かもという形になってます。最近も ITF もかなりしっかりしてきましたので、ITF の中でそういう、権利関係になってますけれども、まあ、ISOC がそういう位置づけになってます。ただ、今現在でも ITF の時には RFC の、リーダーを作る人、RFC リーダーを呼ばれる人たちの、基金やなんかは全部 ISOC から出しているという形にもなってございます。ISOC の組織ですけども、こちらもご存じの方多いと思いますけども、理事会というのがありまして、最大20名、今13名ですけど、からなってございます。だから、この理事会には日本からの方依頼とかずっと言ってたんですけど、最近いらっしゃいませんけど、結構日本も関わっております。その下にアドバイザリーカウンセルというのがありまして、あと地域事務局というのがあります。こちらのさっき ICANの紹介のところで、ICANがヨーロッパ、イスタンブールでしたっけ、とあとシンガポールに支部を置いたという話がありますけど、ISOC の方も地域事務局という形で、RIR と同じような形で、各地域にも支部を、地域事務局を置いておりますし、さらにその下に90以上ですね、今、各国の支部があるという形になっております。で、ISOC の特徴ですけど、先ほど申し上げましたように、基本的にはインターネットを発展させるためのいろんなことをやってございます。でそのために標準化にも関わりますし、普及推進でいろんなプロジェクト、あと、先ほど、立花さんからもありましたけども、ポリシー関係ですね、特にインターネットの代表として、ITU とかサーカルとか、そういうところもやってございますし、あと、次世代のインターネットのリーダーを育てていくこともやってございます。これらの形でインターネット全般に関していろいろやっているのが ISOC になります。でこの辺り組織として ISOC は関わってやっております。で特に最近 ISOC かなりいろいろできるようになってきたのは、そこに .org の PR で実施してありますけど、あちらの方と連携して、この方からファンドしていただくようになって、 ISOC かなり財政的にもいろいろできるようになりまして、こういう形でやっているという形になってございます。で、じゃあ最近 ISOC がどういうことをやっているかということなんですけど、 ここに挙げてますのが、これ、ISOC のホームページにあります、あの去年、今年、来年の取り組みでございます。日本語に訳したら、ちょっと日本語は変なところがあるかもしれませんけど、基本的にはやはりインターネットの一周を扱ってございます。特にあの最近あの話題になっているようなの、特にオープンに、あのみんながあの安心して利用できるインターネットを作っていこうというのが、やはり一つの大きなところでございまして、そのためにインターネットの、まあ、進化をうまく、あのオープンにやっていこうという形で、ポリシー戦略を推進する。という話ですとか、あとそのためにあの いろんな人が関わっていく土壌を作っていこうというところですとか、あといろんな権利関係ですね、をインターネットを持っていく、この辺りを中心にやってございます。で、これは戦略目標ですので、実はあの細かい、じゃあ ISOC は具体的に何をやるかというのが、これ、ずらずらずらと書いてあって、この辺でホームページに上がっているんですけども、これは私、下はアクセス周りですね、特にあのインドの方の移転の全関係 のラストワンマイルのところの手伝いですとか、あとアフリカの方で IX のオペレーションをやったりですとか、というようなところのインフラストラクチャーのところから、ずっと上の、例えば IP 管理ですとか、あの IPR の話、インターネットカバーのスポリシーの話まで、もう全てのレイヤーにわたって、いろんなことをやっているという形になってございます。で、この際、本当に皆さん、興味がありましたら、ぜひとも、フェイスにも関わっていただいてよろしいかと思います。で、次に具体的な活動を、じゃあ最近どういうことをやってるかっていうのをいくつか紹介させていただきます。特にこの4つの分野ですね。技術の話、ポリシーの話や教育の話、あとインターネットを活用するためのようなプロジェクトの話、この辺が中心になってございます。で、技術のところですけども、こちらのもうご存知の方も多いと思いますけど、ISOC は最近テレコンではなくて、プロジェクトもあるという形で、これ何のためにやってるかといいますと、IETF でスタンダードを決めるのはいいんだけども、それが本当にインターネットに入っていくので、ちょっとやっぱワンステップあって、そこはうまくいってない技術が多いね、ということで、そのあたりをなんとかしていこうという形でやっているプロジェクトでございます。で、当初の IPv6 と DNS セクターを中心だったんですけど、最近あのルーティングもありました。ここはあのルーティングセキュリティですね、セクターから分けて。今はこの3本柱で、これを発展させていこうというようなことをやります。で、具体的には何をやっているかというと、例えばあのこのホームページに行ったと、本当にあの、教育マテリアルからいろんな統計情報のページすごくいっぱい載ってまして、そういう形で情報提供していきますと、あと普及のためにいろんなあのカンファレンスを開催して、こちらの IMO という最近の ISOC が出た技術に特化したカンファレンスなんですけど、こんな形で使いまして、インターネットオンカンファレンスを開催して、このような形であの、まあ、標準化で決まった技術を本当にインターネットで動かしていくと、活動をしているのが一つの大きな取り組みになっています。その他の教育関係では、あのコミュニティグランツプログラムということで、ISOC があの年2回やってるんですけども、あのインターネット上の、ありがとうございます。インターネット上でなんかいろんなプロジェクトをやりたいときにお金をファンドしてくれるというのがあります。で、あの100万円、US で1万ドルぐらいなんですけど、まあ、例えば IT ウェブのデプレイでこういうことをやりたいとか、コミュニティ内で IT をこういうふうに支援したいという形で、こういろいろと提案をして、そうれば、ファンドがもらえるというならございます。で、あとでもちょっと出てきますけども、今、の ISOC のホームページに行きますと、今回の、応募の当選者が発表されまして、11個ぐらいプロジェクトが上がってますので、ご興味があればあの見ていただいて、こういうところ のファンドも利用していただくのが一ついいのかなと思います。その他の Next Generation Leader Program ということで、次代のインターネットを使える人を作ろうということで、20代から40代までインターネットのリーダーを育成するプログラムになっていまして、まさに興味がある方がいらっしゃれば、応募をしていただくのがよろしいと思いますし、まあ、興味があれば、この後に紹介します、ISOC の日本支部の方にも入れていただければ、サポートもしていただけるかと思います。で、このプログラムの中では、いろんなIETF ですとか、インターネットガバナンスプログラム、3回でのサポートしていただくもらえるようなものもございます。ぜひこういうのを使っていただければと思います。それはここはもう飛ばしますけれども、また先ほど前村さんの方からありましたように、まあ、インターネットの、一つの、まあ、中心となって、ITU といろいろと出しましたという話で、まあ、これその時の一番初めのスライドですけど、ITU、対 ITU どう考えたかというところで一番初めと思いますけど、電話屋が集めてきたら頑張ろうみたいな、そういう感じで、ちょっとインターネットが始めたというのは、その話の一番初めのことですね。これ見てると非常に面白いですね。その他インターネットの伝道関係ですね。去年から始まった プログラムですけれども、あのインターネットコンテンツということで、インターネットに社会になる研究者を表彰するプログラムが入っています。去年、高橋徹が主将になっていまして、今年も6月26日に発表がございますけれども、おそらく日本からも何かが構成してほしいな、するんじゃないかなというところになっています。イスタンブールであるんですけど、イスタンブールは上部がやっていますので、でこちらのアイソクのページから立っているんですけど、あのアイソクが最近プレスで出した話ですね。でこれ何で出すかって、これ見ていただけると、どういう形でアイソクがいろんなものが動いているかってことがあると思うんですけど、例えばあの一番上なんかはこの間アメリカさんがやってくれた情報を取ってこなしに関してアイソクがいろいろ制度を出している話ですとか、こちら2番目のやつは今、先ほど申し上げたプログラムの構成者の話ですね。あとは、Vlog ランチ、アイソク貸し合いしていまして、その後のどうなっているかというのを入れようとか、そういうのアジアのいろんなものに似たりというのが、今日、関して、ぜひ、プレスを出したり、活動したりをしてございます。で、続きまして、では、その日本の地図たるアイソク JP に関しまして、いくつか紹介させていただきます。アイソク JP ですけれども、実はこれ、1992年にアイソクが発足してから、できた第1号の支部だったという歴史があります。でこれは多分バイマラさんの付けの中に入ってると思うんですけど、支部ができた時にもらった支部の認定証です。で当時いろいろ活動していたという格好があったんですけども、残念ながら2005年ぐらいから活動が停滞しまして、お取り潰しにあってしまいました。でこの間のアイソク20周年去年にあったんですけど、そこに支部の歴史リストとかあって、日本支部一応上にあったはずなのに、もう救ってくれてなかったとか、そういう話もあるんですけど、そういう形でちょっと残念になってしまったんですけど、その去年ですね、再建いたしまして、今、アイソク日本支部として再び開設する形になっている。で、実はアイソク日本支部っていう名前で今知ってて、これ言ったんですけど、再建するとき、最近、シーベースの支部が早いんだって、アイソク東京チャプターとかにしないみたいな話があったんですけど、東京チャプターにすると北海道に帰れないよねとかいろいろとあって、今ジャパンチャプターにしてますけど、これ別に北海道チャプターを作りたいと言えば、ぜひ作っていただけるのを、そういうものがないので、ぜひ、というのがありますね。はい。で、これ現在事務局ですけど、東大の江崎先生をチェアリーとしまして、こんな感じで5人で動いています。で、最近プログラム委員会をまして、この辺りも何人も募集いただきまして、そんな感じでライスを運営している形になってございます。で最近の活動、状況の活動ですけれども、今のところ、昨日時点で221名の方に登録していただいていございます。で面白いのは、ライソクの支部ってライソクに登録した人が自分が好きな支部に入れるんですね。という形で、どれくらいの人が登録に対して日本人が半分以下で、あとケニアとかインドとか、そういう形で入っていただいているんですけど、逆にメールニュースとかで話すときに、英語で話さなきゃいけないのみたいな話があったりとか、この間投稿があって、日本語で話されると分かんないから、英語で書いてくれよというコメントをいただいたりとかもあったんで、なかなか、そういうのこの形で200名、これの形に参加していただいております。で最近の活動ですけども、この IT 報告会っていうのは GP さんが協力いたしまして、ここでやらせていただきました。で、これ、その時のプログラムなんですけど、こんな感じで、非常に多くなったので、あと、エリアもかなりいろんなところをカバーして、ご意見いただいてございます。で、非常にご評価をいただいてございます。次回もまた9月5日に予定をしてございますので、ご興味があれば、ご参加ください。でその他のいろんなインターネット関連のカンファレンス等々を協力していただいておりますし、あと、ENSF のスクリーンのそのあたりは運営にも協力していただいて、そういうことが人材です。特にインターネットカンファレンス、11月、10月にあるんですけども、こちら今、論文募集中なので、ぜひ、ご協力があれば、投稿いただければと思います。で、こちらの、ここを最後になりますけど、ぜひともISOC GTR がインターネットの展開を目指しましていろいろと活動してございますので、ぜひ皆さんもご協力いただきたいと思ってございます。会員登録はISOC グループから 月の年会費は基本的には無料で、有料会員というのもあるので、ぜひ、ガラガラと行きたいと思うんで、知らなくて、企業会員に行きたいと思うんですけども、こちらから登録できます。こちらの資料は載ってございますので、登録の仕方を書いてございますので、ぜひ、お願いいたします。はい、以上になります。
はい、ありがとうございました。質問を受けていきます。ご質問ある方、どうぞ前の方にお進みください。どうぞ。
有料だったら何が？
はい、以前はとか今もそうですけど、例えばiNET ってカンファレンス、有料でやってますけども、それが半額になるとか、そういうメリットはあります。ただ、iNET はそれぐらいですかね。基本的にインターネットのために頑張ってよっていうドネーションなのかなという感じですね。はい。
どれくらいなん
ですか？75ドルですね、年間。1回か2回飲みに行かなければならない
はい、ご質問ある方あとはあれですね、有料会員になると確か ISOCGP のオフィサーに履行できるんですよね、確か。
あ、それは逆で、ISOCGP のオフィサーになりたければ有料会員、いや、会員、有料やるんですよね。はい、そうじゃない。いや、オフィサーは、払うねってあって、プレッシャーかけるぐらい。
非選挙権の決めるときに、なんかそんな議論をした記憶があるんですけど、まあいいや、はい。
今はね、メンバー、
あ、入
らせてくれ。
皆さん何かご質問ありますか？アイソックそのものの関わり方の構造っていうのはここ数年で多少変化はしていると伺っておりますが、過去から、継続的に活動していただいていますし、で、今後ですね、ポリシーという視点でいくと、やはりいろんな形でですね、大きなオピニオンを出していくというのはアイソックというのは大きな力になるわけですので。日本のですね、そのポリシーフォーラム、まあ、ポリシーのコミュニティの中でも多分、サポートというか強調できるところはしていくべきなんだろうというふうには考えてますので、どうぞですね、ご意見あればぜひ直接関わっていただいて、で、メーリングリスト等も書いていただいて、まあ、関わっていただくというのが、大変いいことだと思いますので、ぜひですね、今日はそういう形でお時間をですね、まあ、この場で提供できたというのは非常に良かったんじゃないかなと思っております。はい、何かご質問ありますか？はい、ということで、はい、藤崎さんどうもありがとうございました。